さて、FM ハイヒルラジ静岡情報館、いつものように最後のコーナーは人にぞっこんです。月に一度、静岡市葵区朝畑湿原で繰り広げられているベーテル朝畑構想に関わる皆さんに来ていただいてお話を伺っています。ベーテル朝畑というのは、実はドイツのあるベーテルという町のように、誰もが共生できる、そして自然とも上手に共存できる、そんな環境を作り出そうという動きなんですが、今日はそのベーテル朝畑に最初からですか、関わってらっしゃるんですか。
あ、いえ、途中からです。
途中からでしたか、はい、すいません。関わってらっしゃるという、これは企業として関わっているというね、はい、平井工業の漆畑充さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつ頃からなんですか、ベーテル朝畑。
はい、ベーテルさん自体は、まだ1年ぐらいなんですが、はい、朝畑地区のそういったイベントでしたり、はい、そういったことに関してはもう10年以上先行してかかってたこともありまして、はい、そんな流れでご一緒させていただいているというかですね、仲間にしていただきました。
その平井工業というので、ネット環境にある方、ちょっと開いて、検索して開いていただきたいんですけど、その上のバーのところに社会活動というものがありまして、静岡をきれいにする会。で、安倍川であるとか、大田町の町内清掃であるとか、小さな新設運動であるとか、本当にこの足元のこともやってらっしゃるんですよね。
それだけではなくてですね、もっといろいろ多岐にわたって参加もしているんですが、昨今その CSR って言葉、はい、企業の社会的責任なんてこともよく言われる中で、我々の仕事はどうしてもその音が出たり振動が出たり波が出たりっていうことで、
はい、
地域の方にご協力いただかないと成り立たない仕事なので、恩返しなんていうことはちょっとおこがましいんですが、できるだけ地域に密着してというか、理解していただいて、まず我々を信じていただいて、で仕事に臨ませていただきたいという、そういった流れの中でやっています。
そういう話を聞くと、今ここで漆畑さんに言うのも私もどうかとはいう話なんですけど、大きなね、ナショナル企業に頼むのもありかもしれないけれど、やはりそうやって地元に一緒に暮らしているところと一緒に何かがやれたら、こんなにいいことはないっていうのは、そういう話なんですね。
そうです。建設業っていうか、我々のその特徴でもありますけども、難しく言うと単一受注生産なんて言って、一つのものしかできないので、
例えば、そうなんですか、
っていうかね、例えば車屋さんのように、いい商品を作って見ていただいて、この性能がいいでしょって買っていただくのは分かりやすいと思うんですが、我々の場合にはとにかく頼んでもらって作ってできたものがいいかどうかっていうことで納得していただけるかどうかっていう商売なので、でもまたお金も大きいですよね。
そうですね。
そうすると何よりも信用していただかないと、お互いの、ね、信頼関係がないと商売としてうまく成り立たないっていうことで、やはりその心の、その触れ合いじゃなくて、その信頼関係、まず信用していただけるっていうことを、日頃から会社として考えてますので、こんな活動も、それと直結しないかもしれませんが、そんな気持ちで取り組んでいます。
そうだったら、入ってきた社員の皆さんも一緒に地域に出ていくことで顔なじみになったりとか、いろんなことがあると、仕事するときにもなんか生きがいになりそうですよね。
やっぱりこう声かけてもらったりとか、例えば現場をね、あちこちでやるので、そうすると当然町内会さんですとか、地元の子どもさんの、ね、行き帰りですとか、挨拶は当然ですけども、やっぱりこう見慣れて声かけてもらって、大変だねなんて言っていただいて、こっちも報われるというかですね、そんなこともありまして、非常にそういうことが励みになりますので、
なるほどね。そうですね、この頃は騒音問題もここ 1,2 年なんかとんでもない騒音問題まで、振りの音一つでまでね、なんか抗争が起こるような、そんな感じになってきてしまいましたけど、まずはそうか、そういうお付き合いからということなんですね。
まず顔を見ていただいて信用してもらうっていうような、
そしてその項目のもう一つに、朝畑遊水地での活動というところがありまして、これですね、先ほどお話しいただいた、もう10年来何かやってらっしゃる、ということは平井工業としては朝畑遊水地ではどんな仕事を請け負ってらっしゃるんですか。
はい、古くはですね、うん、私の知る限りでは、昭和の62、3年、三航空っていう航空に関しては
浅畑湿原の第三航空といいますと、はい、ちょうど
ヘリポートと子ども病院さんの間ぐらいの、
最近ベーテルがたくさん活動しているところですね、
はい、ベーテルの拠点ですが、うん、そこはもうさら地というかゼロから着工させていただいて、
荒れ地見たくなってたってことですか。
荒れ地よりももっとひどくてですね、あまりちょっと言いにくい表現になりますけども、はい、高度成長期にちょっとこう木場所に困ったようなものですとか、もう瓦礫の山があったりですね、とかそうじゃないところ もう草がボーボーで、うん、実は私も25年以上前にですね、一時その仕事やったことあったんですけども、我々が行ってもちょっと怖いなっていうぐらいなんか出るんじゃないかっていうぐらいもううっそうとしていまして、うん、で当時はそういったことでだいぶ汚れていた部分も多かったんですが、いろんなこう変化の中でこんな形で今こう注目されているっていうことに非常にその、喜びもありますし、ちょっと誇りも覚えるというか愛着を感じています。
はあ、相当じゃ時間もかかるお仕事ですよね、それ。
コツコツ私どもがっているよりは行政さんが、予算つけながらやってきた、元は七夕豪雨以降の事業なの で
そこに、要するに水をためて、
そうです、
あたりが水浸しにならないように、はい、ということですよね。治水対策として始まった、そうか、それから今の美しくなり始めている
そう
湿地帯ができてくるわけですね。
ちょっとからくりというわけではないんですが、うん、多分僕私 の考えでもありますけどもね、多分こうだったんだろうなと思うのは、我々はその仕事で地面を大体2メーターぐらいこうすくってめくってるんです。
まずじゃあ2メーターくらい土を取ると、
そうボコボコしてたところを、うん、今の高さまで2メーター、大体2メーターぐらいの土を何万リューベイですけども掘り、
相当な
何年かかけて掘ったんです、で自然、当然その時には自然はないんですけども、
はい、掘り起こしちゃったわけですもんね、
ええ、うん、で地域、我々もいろいろ勉強していく中で面白いなと思うのは、植物っていうのは土の中にこう何十年もいても死んだふりしてますが、うん、掘り起こして日が当たって水があると急に芽が出たりするんですよね、うん、そういったことはもうその土壌で頻繁に起こって、で我々も仕事してるうちに何か珍しいものがあるよとか、いろんな詳しい方がですね、これは保護してくださいとかいろんなこと言われるようになりまして、何か変わったことがものが出てきたななんていうのを思ったことがあるんですけども、ある意味人造的な部分がある自然、
その再生の仕方って大体どこもそうかもしれないですけどね、はい、地中に土壌の中に眠っていた植物が、いろいろと芽吹き始めて、 その中からちょっと選抜的に残していったところもある。
そうですね、多分今までの方もお話しされてたと思いますが、
はい、
外来種っていうかですね、
はい、
今本当は日本の固有種って古来 のやっぱ日本の植物っていうのはちっちゃくてこう何ていうんですかね、可愛らしいものが多いんです。外来種が悪いわけではないんですけども、どうしても飛んできますとあっという間に大きくなって、で日陰になっちゃって、その下で日本の植物が大きくなれなくて死んじゃうっていうことが一般的に起こるので、そうするとやっぱりその強い植物を切ったり抜いたりとか駆除しないといけないっていうことで、でここ10年ぐらいはそんなことがずっと行われていますので、でそういった中で本当に奇跡的にって言うと大げさですが、よくこんなに自然が保たれてるなっていうふうに今なってきてると思います。
いい方向に行ったんですね、全体的に。それじゃない、
そうやっぱり自然ってほっといても自然の自然っていうか荒れちゃいましてね、遊水地も多分 2,3 年ほっとけばもう草ぼうぼうですし、10年ほっとくともうここに池があったらどうかってわからないぐらいになっちゃうと思います。
ほう、
だけどやっぱりその手入れしていくと、まあ、ある程度の形を保てますし、まあ、それが遊水地にとって一番必要なこと、今はねボランティアっていう形で皆さん、まあ、取り組んでいただいてますけども、まあ、だんだんエリアも広がっていますし、まあ、結構大変な仕事になりつつあるっていうことはあるんですけどね、
はい、広大ですからね、あたり一面ね、でも漆畑さんたちからしてみると、そうするとじゃあ俺たちが手入れをしたあそこの湿地帯がこんな風によみがえって、みんなが綺麗なものを見たりとか渡り鳥が来たり、はい、ここでしか見られない虫が出たりとかして喜ばれてるっていうのはちょっと自慢じゃないですか。
そうですね、ただ、まあ、私もその、まあ、土木屋だもんですからね、うん、その視点からちょっとそのお話しさせていただきますと、やっぱりその自然は大事でいいんですが、そもそもが遊水地でしたので水を貯めることが仕事の場所です、うん、はい、ですから、まあ、大雨が降ればそこに水が溜まりますし、でやはりその地域の安全安心という言葉を、ね、最近よく使いますが、多分20年30年ぐらい前の話が分かる方に多分聞いていただければ分かると思うんですけども、以前はこうちょっと雨が降るともう水が上がっちゃうとか、道が水浸しなんだよっていう地域が、うん、まあ、浅畑 の地域も結構たくさんあったと思いますが、うん、その巴川の流域の地域ですよね、うん、かなりね以前あったんですけども、やはり今治水が進んでいく中で、うん、その頻度が劇的に減ってるんですよね、うん、そう今住まわれてる方はそこが昔水が上がりやすいところだってご存じなくて住まわれてる方も、
うん、新しく入った方はね
たくさんお見えになると思うんです、うん、だけどやっぱり2年前に台風が当たったりして、
うん、本当に出ましたね、
来るとびっくりするぐらい水出ますよ、ね、はい、でももともとああいうところああいう川なんです、巴川って。なのでちょっとそこのところをまずその我々としては機能保全っていうか、まあ、それありき でそのためにそれと並行してこう自然が保たれればいいなっていうふうに思っています。
遊水地としての目的を果たしながら、ま、ということですね、はい、うん、そこはあくまでも遊水地であるということを忘れてはいけない。
そうです、うん、ただ今まあ、いろんな NPO さんもそうですし、例えば北支援学校さんとか遊水地を手入れするっていうことで草を買うだけじゃなくていろんなイベントやっていただいたり、この間遊水地祭りも、はい、ご参加いただいたりして、ああやって人が来ていただいて入って手入れしてますよね、うん、あれがもうすなわちその保全に今つながっているので、
活用していくということが、人が行くということが、
人がいて、まあ、ちょっと邪魔だからというか、まあ、草が生えてるから切ろうって、うん、もうそれをもうずっと続けていくと池が池の手をなし続けることができるって、
うん、
今そういうふうな状態なんだなっていうふうに思っています。
はあ、そうなんですね。放っておくと自然というのは自分たちのいいようにしてしまうから、やっぱりそこで
荒れちゃうんですよね、
うん、暴れん坊になっていくってことですね。自然も
草も生えれば木も生えちゃうし、
うんうん、
そこに水がたまれば泥もたまるし、うん、そこしてるうちには堤防が崩れたりとかですね、はい、もう以前 の30年前の遊水地がそうだったように、うん、もうここなんだっていうようなその茂みってうっそうとした場所に多分なってしまうと思うんです。
戻るのには大した時間は必要ない。
そうですね、労力もかからず戻ってしまうと思うので、
じゃあそういう目から見てもできるだけ大勢の方が遊びに行くんでも何でもいいから入ってもらって有効活用した方がいいってことですね。
本当はもっとこう広報じゃないんですけども、うん、あそこがあるおかげでこう、まあ、助かってる地域って結構多いんです、
は
い、
そうですね。
でもその地域だけじゃなくて、うん、これで台風を思えばもうほとんど静岡市麻痺してましたんで、
うん、
車通りませんし、ね、
あそっか、
ちょっと営業で出かけるって全然走れない、うん、1日1週間ぐらいは仕事にならなかった会社さん結構あると思うんです。
あ、そんなにですか。へえ。
ですからその地域のね、うん、そのお守りみたいな部分が、
うん、
で今それになってしまっているので、
うん、
ちょっとそんな気持ちも持ってただこう自然観察いいとこだって、ね、公園自然公園みたいな感覚ではなくてここが機能してないと我々の生活何かあった時に危ない困るなっていう、うん、本当に市民の皆さんがそうやって思っていってくださると もっとこういろんな形で支援も含めてですね、お願いできるんじゃないかなって思っています。
うん、そうですね、ここがセーフティーネットになってるわけですよね。
そうです。ちょっと、こう飛躍的な話になりますけども、あまり議論されませんけど、ついこの間やっぱり福島で地震がありましたよね。あ、はい、うん、津波が遡上したなんて見てもやっぱり僕らもこう
川を、ね、
悲しい気持ちじゃないけど、また嫌な気持ちになって大変だなと思って見ましたが、巴川も巴川って本当にこう平らな川なんです。
それで清水までつながってるんですよね。駿府城から清水まで確か船も行き来できたという歴史があると。
そ
う
そ
う、
昔は駿府城に石を運んだりしたこともあったので、はい、ちょっと脱線しますけど、対照的な話でやっぱ安倍川と巴川って静岡の川ですけど、もう180度違うんですよね。安倍川が
急流で、
そう、急流で巴川が穏やかな、なだらかな池みたいな川河川なので、
あ、そうか、
例えば海岸線、はい、標高がね池の底って5メーターなんですよね。
ほう。
なので波打ち際に2階建ての家があるとすると、うん、そこの2階の窓枠のところぐらいの高さが池の底なので、なのでもう津波が来たらほっといてもそこまで上がっちゃうんじゃないかなって私は思うんですけどね。うん、で遊水地に水が入る仕組みっていうのもありまして、
はい、
越流堤っていうのがあるんですけど、堤防切ってあるんですよね、うん、低いところがあって、うん、で水かさが上がってくると自動的にそこからこう水が池の中に入るように、
フローするように、
もうそこからこうざーっと流れ込むように、はい、堤防が切れてる。
わざとやってあるわけですね。それ
そこにちゃんと水が入るようにしてあるんですが、例えば津波が来たりしますとね、もしかしたらもう遊水地が受け皿になるんじゃないかなって思
います。遡上してきた、
そうです、そうです、
清水から
上がってくる、
遡上してきたものが
どこでこぼれるかって言ったら遊水地で受けてくれるんじゃないかなって今思ってまして、
うん、
そうするともう本当に防災対策じゃないんですけどね、
うん、
ないと困るなっていう場所を、
本当ですね、それちょっとすごい考えもしなかったです。私
我々その土木屋だもんですからなんですけど、はい、ボーリングデータって、地盤のデータがあって
土を掘ってどんな地質があるかなと見る、
で、はい、で私もその障害から結構な変なやつ見てるんですけども、はい、面白いのは地域ってその粘土層が、
はい、
深いと50メートル60メートルあって、うん、で浅くても 3、40メートル、うん、粘土層なんですけども、うん、だいたい今の道路から5メーターぐらいのところにこう、ね、1メーターぐらいなんだけど砂層が、ね、あるんです、
はい、
だどこにどこ開けてもあるんですよ、
必ず
おおむねあるん で、うん、である時にあ、これもしかしたら津波の
後
かなって思うようになってから、
うん、
上がるんだなってやっぱり思いまして、
はあ、どの辺までそうなってます。
だから本当にその浅端の遊水地のエリア、
これ安倍川の方からってことは考えられないですか。
いや、ちょっと、この途中安倍川遊水地と安倍川までの間の地層を見てもそんなにこうはっきり分かりやすいデータはないので、たまたまその前後が分厚い粘土層だもんですからね、余計そう思うんですけども、安政の大地震とかね、
はい、
やっぱり駿府城の石垣が崩れた以前のね、大きなあれも東南海地震だったと思いますが、もしまたそんなことがあるとやはりそのこう、あるだろうと、
となると間の、清水から浅畑までの流域の方たちの安全もそこで守れることになりますもんね。
そういう可能性があると思います。
ほう、ひょっとしたらなきにしもあらずですよね。
でしょ、
そう思います。
なのでもっと市民の方にね、あそこ大事なんだよなっていうのを
本当だ
今日言いたいなと思って、
はい、すごく実感してきました。
そうですか、
皆さんにもぜひまたね、実感強くしていただきたいと思いますが、私たちは自然を守るわけでも、なんて言うんでしょうか、その地域を守るということでもなく、あそこは私たちの暮らしやあるいはその歴史を守ってくれる場所なんだという新しい認識を持って、そこをどう有効活用しようかっていう視点で見てみると、ね、
はい、
あ、これも一つですもんね。
その広報も必要ですけどもね、わかりやすくってことで、
なるほど、はい、今日のベーテル朝畑は今までとまた違う視点でのお話が専門家からね聞くことができました。平井工業というこのね静岡の会社なんですけども、今までも朝畑遊水地で生き物を探そうなんていうのもずっと10年近くやってきてくれたり、ボランティアもたくさんやってきてくれているというところではありますが、昨年からベーテル朝畑のその会にも加わって、でまた新たにいろんな活動もしてくださっているようです。その中から見えてくる私たちがまず意識をどこにしっかり持つかという、どういう考え方をするかという視点、ここを持つことによって活用の仕方も変わってくるんじゃないかというねお話を今日していただきました。こういうの目から鱗っていうんですよね。
あ、そうです
か。はい、うん、まあ、ちょうど冬の渡り鳥が来て、またねあの素敵な姿が見られたり、全国から野鳥好きな方たちが写真を撮りに来たりするという時期にも入ってきますが、そうか、あそこは作ってもらってやっとそうなった。
そうです。
そしてそれを守っていかなければならない意義とは、実は防災にも関連してるんだ。っていうことを教えていただきました。すごいな、それ。漆畑さん、来年に向けてベーテルはどうですか？活動的に。その辺を中心にうまくやっていけそうですか？
はい、まあ、これまでの活動を踏襲するっていうか、
はい、
やはりまあ、地域の子供さんですね、これからの世代の方に、うん、ここはこういう場所だよ、いやこういうこともあったし、でもこんな活躍する頼りになるところだよってことを、まあ、教えていく、伝えていくっていう、うん、それを来年も続けていきたいと思っています。
はい、ぜひよろしくお願いします。私たちもベーテル朝畑、ぜひ朝畑湿原あたり遊水地あたり足を運んで、しっかりとその思いを確かめてみたいというふうに思います。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。